もう一つが、そしてイエス様が言われることは何でもしてくださいというその信仰によって、あえて、給仕の人、多分雇われ人ですから、マリアとイエス様の関係、あるいは婚礼に対するその2人の関係性でも、そう詳しくは知らなかったでしょう。ですから、あの人の言うことは、どんな人なんだろう。でも、何でもしてくださいって、そんなに言うならば、特別な人なんだろう。信仰が継承されていて、分かりました、その言われたことはします、そうして信仰が受け継がれていくことでイエス様の働きがなされていく、受け皿ができます。でそこで用いられるのが、6節、そこにはユダヤ人の清めのしきたりによって石の水がめが6つ置いてあった。それぞれに、あるいは3メトレテス入りのものである。1メトレテスが40リットルと、注釈にありますので、2から3メトレテス、水1リットル1キロですから、40リットルの2倍、80リットルで80キロ、つまり100キロ前後の、それをいっぱいにして運べっていうんです。そりゃ100キロのもの運べって言われて何になるんだ。疑わず信じた信仰が継承されていくわけです。しかもそれは清めのしきたりによって石の水がめが6つ置いてあった。この清めのための水が用いられる、そしてその水がブドウ酒に変えられる。最初にイエス様は血のつながりによってではなく、愛によって、憐れみによって印を行われる。それは、血のつながり、あるいは何々によってっていう、そういう意味では限定的に、こうでなければというのを排除して、いや、もうどんな人でも救われて十字架の救いを得られるんですという新しい時代の宣言として、この印を行われたということです。しかしユダヤ人は、そうではなかったんですね。ユダヤ人ははじめ、自分たちはアブラハムの子孫だ、血統にある神に選ばれた民族だ、それで祝福を受けられると、その血のつながりをすごく大事にしていました。ですからカナの地に入っても、いろんな民族が混ざってくるっていうのをことごとく排除していくし、混ざってしまった、あるいはその周りの文化さえ受け入れてそれで裁かれるという出来事があって、純粋なイスラエル国家、そういうのを作っていきましたが、しかしそれが行き過ぎて、自分たちはそうした血をアブラハムのその子孫であることをずっと守っているから大丈夫なんだ、おごり高ぶってしまいました。だから自分たちが見捨てられることはない。神様の御言葉に従わなくなってしまう、とうとう心を失ってしまいます。それでイスラエルは、ユダヤの人たちは悔い改めて、自分たちは血のつながりばかりを重視して神様を軽んじていた、つまり自分がとなっていって、いつしか自分中心になっていった。神様の御言葉を守らなければならない。ところが今度はそれが行き過ぎて、神様こう言われる、それはこうでこうでって言って、どんどんしきたりまで増やしていって、でさらにこの立法が守れないならばイスラエルではない、実はこれは今でもそのような、信仰とこれを言うのかどうか判断は私にはつかないんですが、でもその伝統は守られていて、今のユダヤ人というのは血のつながりは全く言われないです。かすれを受けて立法を守るならば、その人はみんな国籍関係なくユダヤ人である。だからアメリカ人のユダヤ人もいる、日本人のユダヤ人もいる、 ユダヤ人というのは人種ではなく立法を守る、まあ、あのクリスチャンと同じような意味合いなんですね。ただクリスチャンって洗礼を受けて教会に来なくてもクリスチャンだって言えば言えるのに対して、ユダヤ人っていうのはちゃんと立法を行っている、つまり少なくとも割礼を受けて安息日守っている、礼拝には必ず毎週出席してますという固い人たちが世界中にいるわけです。でこれそれが、まあ、このイエス様の時代もそうだ、まあ、ただあんまりにも厳しいものですから諸外国多くの人たちがユダヤ人になるかというとなれないし、むしろもうそうでない、まあありませんと言って、あんたユダヤ人じゃないよと排他主義がなされていく。でしかもそうしたことが進んでいくと立法を行うことができるかどうかって結局自分次第になる。でさらにはまたそうして神様に言葉を守ってない、いろんな間違ったものが入り込んでしまうと私たちは何も失ってしまうという危機感ではあるんですが、そうした汚れたものを何とか排除しよう排除しようと、まあ、清めには熱心なんですけども、できない人たちがあんたたちは大臣じゃない、礼拝もできないって受け入れない、愛がなくなっていく、神様の恵みがない、そういう問題が起こってきます。で自分は言われた以上のことをしていますってまた高ぶる人たちも出てくるわけです。神様の御言葉を守っているから私は立派な神の子ですという、まあ、そういう成果主義みたいなところまで出てくる。そうではない、恵みによって愛されているからこそ御言葉を聞くことができるのだ、で聞くことができるから守れるのだ、守っていくことでまた祝福をいただくのだ、だから本来ならあなたの祝福を受けるためにこの御言葉を聞くものとなりなさいともっと門戸を広げていくべきなのに、やっているか守られているかまるでもうそのチェックのようにされて、あんたそうじゃないなら入れません。しかもどんどんどんどんそういう戒めが増えていってますます厳しくなっていく。もちろんローマという国に支配されつつある中で私たちはなんとかこれを守っていかなければとなっていくのは、まあ、そうなのかもしれませんけども、そうじゃない、そうした人間の行いによってあなた方は本当に神に近づくものとなれるのか、自分たちの汚れ一切を自分の力で清めるってできるのか、もしできるなら神がどうして必要なのか、もうそれこそ何の関係がありますから、神様これだけ私は清め、そしてこの行いをずっとやってきました、強いては何がいただけますか、いや何の関係がありますかと。イエス様そう言われるんですね。そうした行いは確かに私の前に来るために本当に熱心にあれをしてこれをしてこれをして、しかし全く届かない、あなたがなしてくださったことはなんと偉大でしょう、そういう意味では本当は必要なんですね。ところが届いてると思い上がってる、じゃあ私が何あと何をする必要があるのだと、そうじゃないですか、まあ、あれもしてこれもしてまたこんなもうそれでもどうしようもありません、それこそ最初にマリアが言ったブドウ酒はありませんしか言いようがない、回復にも無理です、今からもちろんブドウ酒を作るのも無理です、 どうしていいか分かりません。しかし大変困ってます。どうしようありません。あなたの憐れみにすがるしかない。そうした時に私たちのいろんなこれやってきました、あれやってきました、いやそういうのはもう不要なんだよ、ただ私の十字架だけ、イエス様の血を象徴するブドウ酒、それイエス様自ら用意してくださる、それを持っていくだけ、それでいいんだよとイエス様は言われるんです。血統によるのでもない、私たちの行いによるのでもない、ただ神様の御業によって、恵みによって私たちは救われる。これを最初の印としてガリレーのカナで行い、ご自分の栄光、十字架の救いを表されました。ただ非常に限定的でした。それを知ることができたのは弟子たちと、また水を汲んだ給仕の者たちだけ。宴会の世話人も、また婚礼の主人公である花婿は花嫁も、どこから来たのか知らなかった。それはイエス様が伝えなかったからですね。